人が友と語るように語られました。出エジプト記の三章三章の注意節に主は人が自分の友と語るように顔と顔と合わせてモーセに語られた。モーセが宿営に帰ると彼の注射でヌンの子ヨシュアという若者が幕屋を離れないでいたとあります。しばしば主なる神は御言葉をただ単に聞かせるだけではなく見させることもなさいます。神は人間の言葉で表現することのできない事柄を預言者たちに見させるのです。したがって預言者たちは主なる神の啓示を聞くものであり、また見るものでもあるのです。サムエル上九章の九節に今の預言者は昔は預言者と呼ばれていたからであると書いてあります。預言者の一人は神の御言葉を受け取った時の様子を私たちに正確に書く記しています。民数記の24章の3節と4節です。彼は彼のことわざを唱えていった。ベオルの子バラムの告げた言葉、目の開けた者の告げた言葉、神の御告げを聞く者、全能者の幻を見る者、ひれ伏して目の覆いを覗かれた者の告げた言葉と書いてあります。預言者は神の啓示を直接見たり聞いたりします。主なる神は行動するお方であり、御言葉を与えてくださるお方です。これに対して預言者は単に受け身的に参加し、見たり聞いたりするのです。神の御言葉はいわば預言者たちを襲ったのです。決して預言者たちが自分勝手に作り上げたものではありません。そのことによって本当の預言者と偽りの預言者とが区別されます。本当の預言者は神の御言葉を受け取るときに全く受け身的に預かります。ところが偽りの預言者は神の啓示を自分の意思で作り変えてしまおうとします。偽りの預言者は心に偽りの言葉をいただきます。イサヤ書59章の13節に私たちは背いて主を否み、私たちの神に従うことをやめ、死いたげと反逆を語り、心に偽りの言葉を抱いてつぶやいているとあります。主なる神の最も嫌われることは神から直接に受け取った御言葉をではなく、自分勝手な言葉を神の言葉として言いふらす偽りの預言者の言葉です。エレミヤ記14章14節に主は私に仰せられた、あの預言者たちは私の名によって偽りを預言している、私は彼らを使わしたこともなく、彼らに命じたこともなく、語ったこともない、彼らは偽りの幻と虚しい占いと自分の心の偽り事をあなた方に 予言しているのだとあります。主なる神は偽りの預言者の言葉をわらにすぎないとおっしゃり、誠の預言者の言葉を麦と呼んでいます。同じくエレミヤ記23章28節に、夢を見る預言者は夢を述べるがよい、しかし私の言葉を聞く者は私の言葉を忠実に語らなければならない。麦は我がと何の関わりがあろうか、主の御告げ、私の言葉は火のようではないか、また岩を砕く金槌のようではないか、主の御告げとあります。私たちが神の御言葉を判断するとき、本当の預言者と偽預言者との間の明確な区別をするよう注意しましょう。神の言葉は人間の言葉として説明するならば、それは大変な債務となります。神の御言葉の霊感はただ単に人間の意思とは無関係であるのみならず、人間の理解力とも関係がありません。霊感と啓蒙とは全く異なったものであり、聖霊の働きの結果という点でも利用者は全く異なったものです。神が語る時に用いられた人間たちは神の御言葉をごく一部分しか理解できないことがしばしばありました。御言葉は多くの場合人間の理解力をはるかに超えていたのです。したがって御言葉を極めて小さな基準でしか理解できなかったのです。啓蒙と霊感は本質的に違ったものです。すべての信ずる者はある程度啓蒙されています。しかしながら極めて少ない信者だけが霊感を受けた神の御言葉を述べ伝えるように召し出されました。啓蒙は段階的であり、啓蒙は従って信者の認識には成長があります。しかし霊感は段階的ではなく常に全体的です。言葉は神の言葉であるかないかのどちらかです。その中間はありません。啓蒙は持続的で、霊感はある時だけ与えられるものです。主の言葉が私に望んだと預言者たちは言いました。そうして彼らの語った言葉を直接上から聞いた言葉と言います。すべての預言者たちは自分が誠の預言者であるということに大きな価値を置いています。そのために多くの預言者たちは自分たちの召された歴史を詳しく私たちに語り、他の預言者たちは彼らが述べ伝えている言葉を直接主から受け取ったことをはっきりと私たちに明かししています。最後にイサヤは自分の召しについて次のように述べていることを読んで終わりたいと思います。イサヤ書6章1節からお読みいたします。ウチア王が死んだ年に私は高く上げられた王座に座しておられる主を見た。その裾は神殿に満ち、セラフィムがその上に立っていた。 彼らはそれぞれ6つの翼があり、おのおのその2つで顔を覆い、2つで両足を覆い、2つで飛んでおり、互いに呼び交わしていっていた。聖なる、聖なる、聖なる万国の主、その栄光は全地に満つ。その叫ぶ者の声のために敷居のもとへは揺るぎ、宮は煙で満たされた。そこで私は言った。私はもうダメだ。私は唇の汚れたもので、唇の汚れたための間に住んでる。しかも万国の主である王をこの目で見たのだから。すると私のもとにセラフミンの一人が飛んできたが、その手には祭壇の上から火バサミで取った燃え盛る炭があった。彼は私の口に触れていった。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの不義は取り去られ、あなたの罪もあかなわれた。私は誰を使わそう、誰が我々のために行くだろうと言っておらる。主の声を聞いたので言った。ここに私がおります。私を使わしてください。私は主を見た。私は災いなるかなと言った。私は主の声を聞いた。すなわちイサヤは主を見、そして聞きました。イサヤは大いなる任命に直面し、いかに無価値なものかと思い、主の前に汚れたものとして立ちました。しかし彼は清められ、彼の唇は火の炭で触られ、清められました。このことを通して彼は主に用いられる器となったのです。